綺麗な賛美歌をありがとうございました。先ほど紹介にもありましたが、僕はアメリカの大学で神学を学んでいて、あと1年で卒業というところになります。去年は東南アジアで英語の教師をして学生宣教師として働かせていただいて、ここの教会にもお祈りや献金によって本当に支えられて感謝しています。どうもありがとうございました。では始める前に短いお祈りをさせていただきたいと思います。天の神様、今から聖書を開けてあなたの言葉を学びます。どうか、私の言葉ではなくあなたの言葉が語れるようにしてください。これからの時間をあなたが祝福してください。イエス様の御名を通してお祈りします。焦げたパン、焦げたパンを好きな方はいらっしゃいますか？あまりいないと思います。僕の祖父は父によく、焦げたパンを食べると歌がうまくなるので食べなさいと言って、父は焦げたパンを食べさせられていたそうです。まあ、そのおかげで今もうちではパンが焦げたらお父さんにあげるということになっています。皆様はトーストを作ったことはありますでしょうか？パンを取って、今日はちょっと焦げ目がついていた方がいいなと、その時の気分でパンをトースターに入れ、そして真っ黒焦げにしてしまったことはないでしょうか？あるいは知ってでちょっと焦げ目をつけさせたりすることはないでしょうか？私たちは気分によってパンをパリパリにしたり焦がしたりしますが、神様は気分によって私たちを燃やしたり苦しめたりはなさいません。そして私たちの行動によって気が変わったと言って滅ぼしたりはなさいません。もしそうだったならば、私たちはとうの昔にパリパリの焦げ焦げになっていたのでしょう。でも神様は変わりません。今日の聖句を一緒に開いてみましょう。マラキ書の3章です。マラキ書3章の6節、口語訳聖書でお読みさせていただきます。主なる私は変わることがない、それゆえヤコブの子らよ、あなた方は滅ぼされない。新共同訳ではこの聖句はこう読みます。誠に主である私は変わることがない、あなたたちヤコブの子らにも終わりはないとなっています。一見口語訳の滅ぼされないと新共同訳の終わりはない、ちょっとなんか意味が違うように見えるかもしれませんが、ここで使われているヘブル語の言葉は何かが終わるとか終わってなくなる、滅びてなくなるという意味があります。ヤコブの子らが終わりはないというのは、つまりヤコブの子らの命は絶たれて終わらない、命が絶たれて終わらない、そしてつまりヤコブの子らは滅ぼされないということなのです。この聖句が何を私たちに語りかけているかを見る前、もっと深く掘り下げてみる前に、このマラキ書が書かれた背景を少し見てみたいと思います。神様はイスラエル人を、自分のことを世界に伝えるために自分の民として選びました。しかしこのイスラエルの民は神様の教えに従わず、神様のことを周りの人に伝えるどころか、かえって周りの人と一緒のことをして周りの人のように悪に染まってしまいました。で、重ね重ね神様の招きを断るものですから、ついに神様はご自分の民イスラエルをバビロン帝国に渡し、そこでその預言者エレミアが預言したように70年間流浪の民と生活をすることになりました。でもそこで神様はイスラエル人を見捨てませんでした。マラキ書が書かれた頃になると、神様は約束通りイスラエルの民を自分たちの地にまた連れて帰って、そして神殿も建て直し、そしてその頃にはもう神様の礼拝もまた復旧していました。少し背景を見ましたが、今度は実際にマラキ書がどんなことを語っているかを見てみましょう。 マラキ書は霊的に堕落したイスラエルの人々の悲劇を描いています。マラキ書の一番最初の最初から神様は私はあなた方を愛したと一章の二節で言っています。そして鮮明に語ってはいるんですが、それに対するイスラエルの反応は、あなたはどんなふうに我々を愛されたかという冷たく冷淡で無関心な答えでした。イスラエルの霊的指導者である祭司たちの霊的状態もこれまたひどいものでした。彼らは完全に神様と神様の礼拝を軽蔑して、彼らは目の見えない、体に障害のある動物、または病気でどうせ死んでしまうような動物を生贄、捧げ物として神様の神殿で捧げていました。彼らはこの行動を通して、神様なんてどうでもよいということを示していました。そして神様は優先順位の最後の最後の方に来るんだということを行動で示していました。自分が一番いいものをもらって、神様は残り物でいい。いや、神様はしょうがないから残り物のどうせいらないものを捧げよう。そういう心構えでした。私たちも同じようなことをしていることはないでしょうか。教会に行ったり、神様のことを話すことを、マラキ書一章の13節でイスラエル人が言ったように、これはなんと煩わしいことだと言ったりはしていないでしょうか。自分の好きなことができるように、安息日の午後、早く安息日が終わらないかと時計とにらめっこをして、いつか安息日が終わった、自分のことができると思って心で思ったりはしていないでしょうか。マラキ書の2章を見てみましょう。祭司たちは自分たちがつまずいていただけではなく、周りの人もつまずかせていました。そして問題は自分たちにあるのに、神様が捧げ物をなぜ受けられないのかと尋ねて、自分たちが問題があることを認めず、神様との関係の悪化をの原因を神様にその責任をなすりつけていました。マラキ書2章の17節を見てみましょう。あなた方は言葉を持って主を煩わした、しかしあなた方は言う、我々はどんなふうに彼を煩わしたか。それはあなた方がすべて悪を行う者は主の目によく見え、かつ彼に喜ばれるといい、また裁きを行う神はどこにあるかというからである。彼らは悪を悪と呼ばず、ルールを曲げて、真理を曲げて、彼らの心の思うままに行動していたんです。よく食べ物の偽装事件などがありますね。オーストラリア産の肉なのに日本産と偽って国産と偽って販売したり、あるいは兵庫県産のはちょっとしかお米が入っていないのに、他の県のお米をいっぱい入れて兵庫県産として売ったり、ここのマラキ書でも似たようなことが起こっていたんです。祭司たちは真理に悪をいっぱい混ぜて、それをそのまま真理として人々に教えていたんです。彼らは神様はいないとは言いませんでした。しかし外見だけのクリスチャンになり、心の中はドロドロで世の中のものでいっぱいでした。今日私たちはどうでしょうか。形だけのクリスチャンになってしまってはいないでしょうか。悪いことを良いことと読んでしまってはいないでしょうか。3章では、マラキ書の3章ではバプテスマのヨハネとキリストが来るという予言があり、そして裁きが予言されています。3章の5節を見てみましょう。そして私はあなた方に近づいて裁きをなし、占い者、勧誘を行う者、偽りの誓いをなす者に向かい、雇い人の賃金をかすめ、やもめとみなしごを敷いたげ、気流の他国人を押しのけ、私を恐れない者どもに向かって速やかに証を立てると万軍の主は言われる。 ああ裁きだ恐ろしいと思う前に今日の聖句があります。暗闇に差し込む希望の光とでも言いましょうか。マラキ書3章の6節です。主なる私は変わることがない、それゆえヤコブの子らよ、あなた方は滅ぼされない。ここで主という言葉はヘブル語ではヤーウェまたはエホバというイスラエルの神様の個人的な名前です。他の神様もイスラエルの神様もひっくるめて指す神、エロヒームという言葉とは違います。さらにここで私という代名詞が使われているんですが、この代名詞はヘブル語では普通使われません。でもここではあえて強調のために私という代名詞が使われているのです。つまり神様はここで何を言っているかというと、ちょっとイスラエルの人たち、私だよ、他の国の神様だとかじゃなくて、あなたたちの個人的な神様ヤーウェ、私が喋ってる。人間が変わろうと私は変わらない。そして私が変わらないからあなたたちも滅ぼされないんだよ。私は愛の神様だ。私はあなたたちに平安を与えたいと前にも言ったじゃないか。私は申命記4の31で、あなたの神主は慈しみ深い神であるから、あなたを捨てず、あなたを滅ぼさず、またあなたの先祖に誓った契約を忘れないであろうと言ったように、憐れみ深く慈しみ深い神なんだよ。だからあなたたちを今でも見捨てないのだよ。もちろん人間からの視点から見れば、イスラエルの民は私たちを軽蔑し、侮辱し、無視し、捨てたのでもう滅ぼされても仕方ない、そう思うかもしれない。でも私は違う。私は見捨てられたあなたたちが帰ってくるのを待っているんだよ。エジプトから連れ出して、私その後も私のことを忘れて、バビロンから詰め戻した後も私のことを忘れて、新しい神殿を建てても私の礼拝と神殿を汚して、あれもしてこれもして、でもどんなことをしても私はあなたたちを愛している、そういう神なんだよ。こうマラキ書で神様は語りかけてられているんです。神様は変わりません。それだから私たちも滅ぼされないのです。神様は変わりませんと言いましたが、イエス・キリストも変わりません。イエス・キリストは、ヘブル書の13章の8節、イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも変わることがないと書いてあります。だからイエス・キリストはこの地上に生きて、私たちの罪のために死んでくださいました。もしイエス様が変わるようであったら、ああやっぱり人間って言うこと聞かないし、やっぱりなんかもう彼らの犠牲になることはもうやめようと言って、地上に来て私たちのために死んでくださらなかったかもしれない。でもイエスは変わることがないので、ゲッセメネの園で苦しみに耐え、そして十字架の上での苦しみも耐え、私たちの罪の重荷にも耐えてくださいました。また神様が変わらないという時、それはつまり神様が不動ということです。ですから私たちは神様から離れていく、神様が私たちから離れていくのではなく、私たちが神様から離れていくということになります。私たちは神様を置き去りにして自分の好きな方向によく行ってしまいます。そして離れてしまったら、なんで神様はどっかに行ってしまったんだろうと、あたかも神様が離れていったかのように振る舞います。私たちは神様のことを信じて頭では理解していても、私たちに興味を示し、私たちの個人的な神様として受け入れているでしょうか。でもそのような私たちにでも神様は、私はあなたを愛している、あなたの友達になりたいんだよと言ってくださっているのです。 神様は変わりません。私たちが少しずつ離れていくのです。でも神様は、私たちが神様から離れたその場所で私たちの帰りを今か今かと待っているのです。私たちは友達選び、恋人選びで間違った選択をします。悪い友達に誘われて、悪いと分かっていても物事をしたり、行っては良くないと分かっていても悪いところに行ってしまったり、付き合っては別れ、自分を傷つけ、相手を傷つけることがよくあります。ですが神様は変わりません。私たちが何をしようと、私たちに対する愛は変わらないのです。時には私たちは教会で出席はしているものの、仕事のことについて考えたり、お腹が空いた、ご飯はまだかなと考えたり、来週の請求書はどうやって払おうと考えたり、神様のことと考えない時があります。それとまたまだ神様に全てを明け渡せていないかもしれません。分かっちゃいるけど、何か大事に握りしめている罪が私たちの人生の中であるかもしれません。あるいは私たちのディボーション、神様との時間、神様との関係が忙しさや他のことを優先したあまりに存在しなくなっているかもしれません。今日皆様の神様との関係はどうでしょうか。良好ですか。それともその関係はズボンのポケットから取り忘れ、洗濯機で洗ってしまってボロボロになった千円札のようにズタズタになってしまってはいないでしょうか。それでも神様は変わりません。私たちの帰る日を待っているのです。私たちが逃げても待っています。私たちが無視しても変わらない恵みで呼びかけます。そして私たちが拒否しても変わらない愛の手を広げて待っています。神様は一歩も動きません。私たちが置いていったそのところで私たちの関係を回復したいと願って待っていらっしゃいます。マラキ書3章の7節を読んでみましょう。3章の7節、あなた方はその先祖の日から我が定めを離れてこれを守らなかった。私に帰れ、私はあなた方に帰ろうと万軍の主は言われる。神様は私に帰れ、帰ってきてと呼びかけているんです。では私はあなた方に帰ろうと書いてありますが、それは何のことでしょうか。今神様が私たちから離れていくのではなく、私たちが神様から離れていくと言いましたよね。あなた方に帰ろうというと神様が離れていったように聞こえるかもしれません。しかしこれはどういうことかというと、私たちが神様に背くとき、私たちは心の中から神様のことを締め出します。そして私たちが締め出しても神様は強引に入ってこようとはなさいません。でも私たちが神様に戻り、心を開けて入って神様に入ってくる許可を与えたときに、神様は私たちの心に戻ってくることができるのです。ですから神様が自ら去って行って帰ってきたのではなく、私たちが心を開けたときに初めて神様が心に帰ってこれるということを言っているのです。私たちの心のドアがあるとしますと、その取っ手、ハンドルは内側にしかありません。私たちが自ら選んで心の扉を開けない限り、イエス様もサタンも入ってくることはできないのです。神様は変わりません。そして自分に戻ってくるように今日も私たちに呼びかけておられるのです。で、この呼びかけにはどのようにして答えればいいのでしょうか。マラキ書は何と言ってるでしょうか。3章の7節の最後のところからお読みします。ところがあなた方は我々はどうして帰ろうかと尋ねる。8節、人は神のものを盗むことをするだろうか。しかしあなた方は私のものを盗んでいる。 あなた方はまたどうして我々はあなた方のものを盗んでいるのかという。十分の一と捧げ物を持ってである。あなた方は呪いを持って呪われる。あなた方すべての国民は私のものを盗んでいるからである。私の宮に食物のあるように十分の一全部を私の蔵に携えてきなさい。これをもって私を試み、私が天の窓を開いて、あふれる恵みをあなた方に注ぐか否かを見なさいと万軍の主は言われる。で、今この聖句を聞いて、え？結局このメッセージはお金のことだったの？と思ってる方もいらっしゃるかもしれません。教会にお金を出したら神様を祝福してくださる、そう言いたいの？と考えておられるかもしれません。でも私はそういうことを言ってるのではありません。もちろん教会に献金することは大事ですし、十一献金も信徒として神様が私たちに求められることです。でもこの十分の一献金にはもっと深い意味があるのです。それは私たちのお金があるところに私たちの心もあるということです。イエスはルカ書 12-34 で、あなた方の宝のあるところには心もあるからであると言っています。私たちがお金をかけるものが私たちの生活の中心になります。もし私たちが神様を第一にしないで、また神様の十一献金を第一にしないで、車や綺麗な家、新しい携帯、パソコン、ファッション、服、趣味、綺麗な靴、また新しいゴルフクラブ、そんなものにお金をずっとつぎ込んで神様の十一をないがらしろにしていたら、私たちは神様から離れていることになります。そして私たちの心は神様にではなく世の中のものにとらわれているということになるのです。お金だけでなく、もし私たちが神様を第一にしていないのなら、サタン、また悪魔があなた方の心に住んでいるということになります。神様は変わりません。そしてあなたに戻ってくるように今呼びかけています。まあ、皆様の中で、あ、私は十一献金もちゃんと捧げているから大丈夫と思ってらっしゃる方もいるかもしれません。でもイエス様の時代の祭司たちもそう思っていました。マタイの23章の23節でイエスはこう言いました。偽善な律法学者パリサイ人たちよ、あなた方は災いである。ハッカ、イノンド、クミンなどの薬味の十分の一を宮に納めておきおりながら、律法の中で最も重要な公平と憐れみと忠実とを見逃している。それもしなければならないが、これも見逃してはならない。クミンというのは見たことがある方もいらっしゃると思いますが、本当に小さな種です。そんなものでも祭司たちは測ってちゃんと十分の一献金を捧げていました。でも彼らの心は神様とはほど遠いところにあったのです。だから教会に来たり奉仕をしたり十一献金を捧げることは素晴らしいことです。でもそれをしているからといって神様に心を捧げているとは限りません。私たちも日々気をつけなければいけないことです。神様は変わりません。そして神様はあなた皆様が神様のことを第一にすることを待ってらっしゃいます。皆様、忠犬ハチ公の話を聞かれた方は多いと思います。第二次世界大戦の前、当時の東京帝国大学農学部で働いていた上野栄三郎という人がおりました。彼は本当に犬好きだったので、秋田県の犬を買ってきてハチと名付けました。そしてこの犬とは仕事に行くとき渋谷駅まで一緒に行って、そして犬はお見送りをしてまた家に帰って、主人が帰ってくる頃になるとハチ公はまた駅に行ってご主人を一緒に帰ってくる、そういう毎日だったそうです。ですが1925年のある日、上野先生は帰ってきませんでした。大学で脳梗塞で亡くなってしまったんです。3日間ハチはご主人が帰ってこないので悲しんでか 食べなかったそうです。それから毎日、暑くても寒くても雨でも雪でも毎日ご主人の帰りを死ぬ日までこの忠犬ハチ公は待っていたそうです。神様は犬ではありませんが、ハチ公がずっとご主人様が帰ってくるのを待っていたように、私たちの帰りを今か今かと待っています。私たちがどれだけ遠くに行っても神様は私たちを見捨てたりはしません。御子イエスをこの世に遣わして私たちに救いを与えてくださいました。そして今日もあなたの帰りを待っています。マラキ書を読んで、ああ、あの時代の人たちは何をしていたんだろうと言うだけではなく、私たちも同じことをしていないだろうかと自分に聞いてみる必要があると思います。私たちは世の中の終わりの時代、イエス様がこの世に帰ってくるもうちょっとというその時代に生きています。この時代に生きている私たちは世の中のものに目をとらわれて神様から離れてしまってはいないでしょうか。そしてマラキ書の時代の人たちがリバイバルを必要としていたように、私たちの心も霊的なリバイバルを必要としてはいないでしょうか。リバイバルは話をするだけでは始まりません。私たちの心の問題です。私たちの心の優先順位の問題です。神様を一番にするか、それとも世の中のもの、自分を一番にするか、そういうものです。瞑想の言葉に載せさせていただきました。修法の裏にエレン・ホワイトはセレクトドメッセージの一巻でこういうことを言っています。真の経験が私たちのうちに回復、リバイバルされることは、すべての必要の中で最大の、最も急を要するものです。これを求めることが私たちの第一にしなければならないことです。リバイバルは私たちが祈りによって心を開き、神様を心に受け入れたときに始まるのです。一人一人が心を開き、神様に明け渡すとき、個人のリバイバルが始まります。そして個人のリバイバルが始まれば、教会のリバイバルが起こります。そして教会のリバイバルが起これば、日本全国のリバイバルも必ず起きます。神様は変わりません。今もあなたの心にリバイバルを起こしたいと心から願っておられます。今日、神様の愛にあなたはどのように答えるでしょうか。はい、心を変えてくださいと素直になるでしょうか。それともまた明日考えようかなと先延ばしにするでしょうか。でも明日になればまたその時はその時で、ああまた明日にしよう、明後日になればああまた明日とどんどん伸びていくんです。神様に心を明け渡す日は今日、今なのです。私は遠く離れていたけど神様に戻りたい、あるいは今よりもっと神様に近くなりたい、リバイバルが欲しいという方は手を挙げてくださいますでしょうか。私たちもリバイバルを心に祈りたいと思います。お祈りさせていただきます。天の神様、マラキ書でイスラエル人がリバイバルを必要としていたように、私たちの心もリバイバルを必要としています。どうかこの世のものにしがみついているのではなく、それを手放してあなたを心に受け入れることができるように助けてください。この日本にもリバイバルが起こることを信じて、また日々友達や家族や友人、職場の人にあなたのことが伝えられるように助けてください。イエス様の御名を通してお祈りします。